まるくりポッドキャスト。まるくりポッドキャストは医療ブランディングとホームページ制作を行う株式会社まるが配信しているポッドキャストです。開業医の院長とそこで働くスタッフさんたちから寄せられたお悩みをもとに、院経営のあるあるやマーケティングのコツ、お役立ち情報、組織運営の失敗例などをお届けする音声プログラムです。
皆さんこんにちは、丸の鎌形です。
島田です。
はい、ということで丸くりポッドキャスト12回始めていきたいと思います。
はい、今日のテーマは忙しい院長、院経者の時間管理術、バケツの中の小石の話ということで、
はい、
季節はもう春ということで、忙しい経営者の方、院長先生がいらっしゃるということで、今日はこのテーマを選んだんですけど、はい、早速ですが、近況としては、はい、本さんどうですか？
近況ですね。この度、マルクリポッドキャストが、アップルのポッドキャストランキング、マーケティング部門で第10位にランクインしました。
おお、
ありがとうございます。
ありがたい。
はい。ポッドキャストのカテゴリー別のランキングっていうのがありまして、それで見事、マーケティング部門で徐々に順位が上がってきましてですね。
最初199位以下でしたもんね。
そうですね。そうですね。このまま継続は力なりかなと思って、もっともっと順位を上げていきたいなと思ってるんですけども、内容はどっちかというとマネジメントの話の方が多いポッドキャストではあるんですけども、なぜかマーケティングの方で、まずはトップを目指すというところでやっておりますので、はい、引き続きリスターの皆様にも聞いていただきながら、
そうですね。
はい、少しでもためになる配信できたらなと思って、続けていきたいなと思っております。
はい、これも一重にこのテーマを選ぶまでに力を貸してくれるメンバーの仲間のおかげと、
はい、
あとはスタッフさんのおかげと、
はい、
院長たちや編集してくださる方々のおかげですので、
そうですね、
そこは目指せ1位でいきましょう
そうですね、はいはい、感謝を忘れずにやっていきたいなと思います。
はい、では早速今回のテーマである忙しい院長、院経営者の時間管理術ということで、
はい、
うん、まず鎌形さん、なぜこのテーマを選んだのかっていう背景からもお伝えいただきたいんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、背景としては院長先生、院経営者の方々、本当に激務というか本当に忙しい中身を粉にして働かれているので、少しでもその先生たちがご自身のやりたいこととか大切なことに時間が割けるようにと思って、このテーマを選ばせていただきました。
はい、
はい、で早速内容に入っていきたいなと思うんですけども、
はい、
まずですね、結論として、その忙しい院長だったり院経営者の時間管理術、いろんな時間管理の方法があるんですけど、私が一番お勧めしたいのがバケツの中の小石。
バケツの中の小石、
はい、はい、というお話を今日はさせていただきます。
はい、
でこれはあまりにも有名な話なので、きっと先生方はご存知の方も多いと思うんですけど、それでもまだまだご存知でない先生とかスタッフさんも多いと思うので、今日はここを具体的にお話ししていきたいと思います。で私自身はこの考え方知ったことで、自分の時間管理とっても上手になったなって感じてますし、常に仕事に追われていた私がですね、自分で自分の時間をコントロールある程度できるようになったかなと感じてます。あまりにも日々の業務に忙殺されている先生には、このお話をよくよくさせていただくことがありますので、きっとですね、時間がないよっていう先生には目から鱗の話になると思うので、ぜひ最後まで聞いていただければなと思ってます。そもそもバケツの中の小石っていうものが何なのかというのをお話しすると、これはですね、とても有名な著者であるスティーブン・コビーっていう7つの習慣っていう本があって、その中の一つのお話なんですね。
有名ですよね、7つの習慣。
はい、
はい、
そうなんです。でこれはですね、自分の時間っていうのをバケツで、行動を石に例えた話です。でバケツの中に石を詰めるとき、大きな石から詰めるのと小さな石から詰めるのだと、どっちがたくさん入るのかっていうお話なんですね。
溢れないようにってことですよね、バケツから。
溢れないようにというよりも、大きな石と小さな石がありますよね。これを大きな石から詰め込んだ方がより入るのか、小さな石から詰め込んだ方がより入るのかっていうお話なんです。で、まあ、勘のいい方はすでにお分かりだと思うんですけど、まず最初に大きな石から詰めていって、その隙間に小さな石を埋めていく方がたくさん入ります。これ結論なんですけど、でこれを私自身の時間っ ていうところに置き換えて考えるとどうなるかっていうと、大きな石っていうのは、例えば新規事業のアイデアを考える時間とか、丸が今後どうすればもっとより良い会社になっていくのかなっていう思考を巡らせる時間とか、あとはクライアントさんの課題、いろんな課題があるのでここに寄り添うために深く考える時間とか、よく言う緊急じゃないんだけども重要な仕事ですね。まあ、あとは家族との旅行の時間とか、まあ、僕キャンプが好きなんでキャンプに行くための時間とか、体を健康的に維持するための鍼灸とか、病院に行ったりとか美容室行くとか、まあ、そんな時間、この辺が大きな石かなと。で、小さな石っていうのは日々の細々とした相談事項とか、あとは電話対応とか、まあ、メールとか LINE 対応とか、あと細かいところでいくと日々のご飯作ったりとか家事したりとか洗濯したりとか、まあ、そういう毎日の日々の業務の時間、これが小さな石で、僕がそのバケツの中の小石の話を知らない時っていうのはどういう風にやってたかっていうと、次から次へと降ってくる相談とか依頼にもう一生懸命答えるんですよ。なんですけど、とにかく目の前に来たものからどんどんどんどんさばくということで、まあ、かなりのスピードでさばいていったとは思うんですけど、実際にじっくり腰を据えて考えるとか、まとまって時間を持ってやるっていうことが全然できなかったんですよ。
10分15分の相談が次から次へと来て、
はい、
まあ、1時間2時間まとまった時間がもう取れなくなっちゃったと。
そうですね。
そういうことですね。
そうですね。で、結果的に休もうと思ってた日でも結局ほとんど仕事をする羽目になってしまって、まあ、本当に日々の業務に忙殺されるあまりですね、全く自分を振り返ることもできなくって、で、まあ、ただただ業務をこなすっていうようになってしまってました。だから、まあ、旅行とかも行きたいなって思っててもやっぱり行けないし、新しいことに取り組みたいなって思ってても全然余裕もないし、で、自分の休息するって言っても休息できないし、なんか頭の中いっぱいいっぱいやなと思っててもそれを振り返る時間が取れないって、まあ、こんな風に悩む時間があったんですね。で、きっと皆さんにも経験あると思うんですけど、経営者って普通にやってると忙しいんですよ。で、勤務医だった先生もこれまで診療だけ集中していればよかったところを、開業医になったら診療以外に人事のことも労務のことも財務のことも考えなきゃいけない。で、人が辞めたら退職手続きしたりとか届け出をしたりとか、あとは人の募集もしなきゃいけないってなりますね。で、カルテの入力業務とかもなかなかスタッフに任せることもできないですし、休日にはクリニックの備品買いに行くとかですね、まあ、こんなことを全て院長一人でやろうと思ったら絶対パンクしてしまうわけですよ。だから到底こんな状態で自分が本当にやりたい大きな石なんて入れられるわけないだろうとなるわけです。でも不思議なもので、このバケツの中の石っていうのを意識して行動を変えた先生とか、まあ、僕自身もそうなんですけど、時間のコントロールがすごくうまくいき始めるわけですね。だから丸の社内でもある程度のことは任せられるようになってきましたし、休日に備品買いに行くっていうこともほとんどなくなりましたし、2人で仕事してた時っていうのは電話僕自身が出るっていうこともあったりしたけども、まあ、そういったこともないですし、3月には丸の経営を考える時間っていうことで、どうですかね、1週間ぐらいで30時間ぐらいこう時間を作ってもらったりとか、こういう時間が取れるっていうのもスタッフがいてこそなんですけど、非常にありがたいことなんですが、やっぱり経営者にとってはこういったまとまった時間を取るっていうのはすごい大事なことなんです。で、具体的にこういうことができているっていうのはなぜかっていうと、具体的な方法なんですけど、これは僕の場合はなんですけど、向こう1年間ぐらいのまずスケジュール立てますと。で、向こう1年間の中で自分の中での大きな石となるイベントだったりとか、まあ、考える時間ですね、これを行動に落とし込んで、もうカレンダーブロックしちゃいます。まずはこの日にはこれやると、この時期にはこれやると。で、我々の場合はその Google カレンダーでみんなの予定共有してるので、どうしてもその時間取りたいなって思ったことはまずそこのカレンダーに書き込んじゃいます。そうすると他の人が例えばアポイントメントとかがあった時に、まあ、そこを避けて入れるようにしてくれているので、だから人との約束の予定だけカレンダーに書くんじゃなくて、自分との約束、自分はこれやるんだっていう約束も全部カレンダーに書く、こういうことをしてます。そうすると非常に時間うまくですね確保できるようになりました。あとは大きな石を入れた後の余白のところで小さな石ですねをどうやってさばいていくのかっていうことを考えていくと、結果的に非常に多くの仕事ができるようになります。 だから、まあ、クライアントの先生方で課題解決のために時間かけてやるぞって思ったら、やっぱり僕は自分のカレンダーにこの日からこの日はこのクリニックさんのこの課題について考えるみたいな感じでブロックしてしまってます、
うん、してますね。確かに、はい、周りもなんかあこれやるからちょっと触らないとこうみたいな雰囲気になってますもんね今。
そうですね、それが本当に大事で、このやり方っていうのは例えば完全予約制のクリニックとかでも行われているやり方で、本当に先生が必要だって思ったらやっぱり診療のその時間臨時休診にしたりとか、もしくはもうブロックって言って絶対アポ入れないっていう風にしたりして時間を確保している、そういう先生も実際いらっしゃるんですね。でもちろん大診の先生がいらっしゃったら、あらかじめ予定が分かってるんだったら調整もしやすくなるので、この日は絶対僕これやるから大診の先生やってねっていう風にも言えると。だからまずは大事なことって自分のやりたいことの中での大きな意思の予定、これを先にスケジューリングする、これがとっても大事です。でさらに面白い思考の変化なんですけど、人間大きい意思を入れていくとですね、イベントの日とか例えば僕だったら旅行の日があるわけですよ。でこの旅行の日までに業務を必ず終わらせるぞというふうに結構カジマのクソ力みたいな形でそこに向かって頑張ろうっていうような感じになるわけですよ。だから今週はキャンプだと思ってそれまでに今日終わらせるぞって言って、ちょっと普段だったらダラダラしてしまいそうな場面でもよしやりきるぞっていう感じにやっぱり気持ち的にもなっていくので、まあ、こういうものを使っていただくとより時間が取りやすくなっていくんじゃないかなと思ってます。
なんか鎌形さん、キャンプ前のテンション異様に高いのと仕事のパフォーマンスが、はい、速くなったりとか、
そうですね、
小さい石のさばき力が
そうですね
ワンダンク上がりますよね。
そうですね、まあ、やっぱりそこのために何としてでも終わらせるぞっていう、はい、気持ちでやってますんで、
短期集中力上げるっていう意味では結構
重要です
ね。ダラダラしないっていう、
うん、そうですね、うん、まあ、ということでこんなことから忙しい院長の委員経営者の時間管理術としてはバケツの中の小石っていうことがおすすめかなと思っております。はい、
これお話聞いてて思うんですけど、大きな石いっぱい入れていく、うん、すごく大事なの共感するし、私もそうやってスケジュールしてるんですけど、うんうん、小さな石じゃあ後回しにしていいかっていうとそんなこともないじゃないですか、うんうん、院長の指示ないと止まっちゃいますよとか、はい、うん、そういった時ってどうしたらいいのかなって思うんですけど、
うんうん、
鎌ちゃんはどうしてますか？
自分でさばける小さな石は自分でやりますね。はい、まあ、それでもやっぱり余っちゃう部分あるじゃないですか、
うん、
絶対に出ていっちゃうことあったりするんで、これ自体はやっぱりスタッフさんに振ったりとか他の人にやってもらうってことが必要になってきます。その具体例みたいなところでちょっと聞きたいんですけど、うん、
はい、
島田さんから見て、まあ、こういう小さな小石の話ですね、大きな石を埋めて小さな石をうまくスタッフさんに任せてるなっていう院長結構いらっしゃると思うんですけど、
はい、
そういう先生がスタッフさんにどんなことを依頼してるのかとか、まあ、もしくはそのスタッフさんはどんな感じでその小さな石を引き取ってるのかっていうようなところをちょっと教えてもらってもいいですか？
なんかスーパー院長みたいな先生が多く見えてしまうんですけど、うん、こう大きな石をいっぱいさばいてる先生って、
うん、で
そうじゃなくって絶対隣に小さな小石をバンバンさばく事務長がいらっしゃったりとか奥さんだったりとか、
うんうん、
まあ、主任とかがいらっしゃって、それは同性も関係ないですし年齢も関係ないんですけど、はい、共通しているのは、
うん、
小さな石を自ら取りに行くっていうスタンスの方が必ずそばにいるっていうのが共通点なのかなって思います、
はい
はい、でそれがなぜできてるかっていうと、院長自身が俺のやる仕事じゃないんだって言ってたりとかもあるんですけど、うん、
はいはい、
これ俺の仕事じゃないって言える先生はいいと思うんですよ、
うんうん、
やってくださる方が、
うん、
だけど、まあ、控えめな方とか、
うん、
あんまりそれでストレートに言えないよっていう人は、
うん、
苦手を表に出してますね。この例えばちょっとお弁当を買うのとか僕苦手なんでやってもらえるかなみたいなのをうまく投げているというか、うんうん、
はい、
そういう弱みも分かって誰かにパスするっていうサイクルがしっかりできているのかな、
うんうんうんうん、
で先ほどお伝えした俺のやる仕事ないっていう先生とかもうなんかすごいスケジュールをバンバン入れていて、
うん、
なんかトライアスロンやってたりとかなんで忙しいのにそんなにパワフルなのって思うことをやってるんだけど、うんうん、なぜか経営者がトライアスロン多いってそういう理由なのかなって若干最近思うことはあります、
うん、
忙しい人ほどこう体力もつけてるし、
うん、
本来自分が割くべきところに時間を使ってるからこそ実現できている夢が多いのかなと思います、
うんうん、なるほどね、
はい、まあ、共通しているのはやっぱり砂漠右腕片腕がいらっしゃるっていうところではないでしょうか、うんうんうん、
まあそうですよね、まあ、実際に本当に小さな意思を引き取ってくれる人って多分経営者の立場からしたらなくてはならない存在になってきますもんね。
そうですね、やっぱどんなに優しい人でも院長が草むしりしてたらダメなんです郵便物いいんです、やってあげるっていうのはすごくいいし、うん、優しい院長だなと思うんですけど、それは院長がやる仕事じゃない、
うん、そうですよね、院長はやっぱり大きな意思、まあ、つまりはそのクリニックを良くするための考える時間とか緊急じゃないけど重要な仕事とかそういうものにやっぱり時間割いてもらって、で現場の実務っていうところはなるべくスタッフさんに任せていけるといいと思いますし、スタッフ視点でいくとそういうスタッフになれたらめちゃくちゃ重宝されるっていうことですよね。
そうですね、やっぱり自分のセーフティーゾーン守るじゃなくて、うん、えいやって院長これやっときますよって言えるスタッフさんってやっぱ素敵だし、
うん、
院長も頼りたくなるし、総じて今円滑になるのかなと思います、
うん、そうですよね、あの例えば具体的なんですけど小さな意思をこう引き取るスタッフさんってどんなことをやってることが多いんですか。具体的には
具体的にはあの期日を決める人が上手なのかなって思います。院長先生がこれやってって言った時に、うん、これいつまでにやったらいいですかとかって聞き返せる人ってやっぱ上手だなって思います、
うんはい
はい、その話の会話を聞いてるとですね、うん、
あ
院長先生ってこう全部いろいろこれやっといてやれやっといてっていうのが得意なんですけど、期日は決めないで依頼することが多いので、うん、院長と対等にやっぱその会話をやり取りできる人っていうのは上手に小石をさばいている、う
ん、あ
院長以前こうやっておっしゃってましたけどこれが今優先順位で大丈夫ですか、
うんうんうん、
だったらこれを先にやって A 案は後にしますねみたいな、
うんうんうん、
院長と交渉がちゃんとできる人っていうのは上手だと思います、うん、
確かに期日を聞かれると院長のその重要度とか緊急度分かりますもんね。
そうですね、院長自身もオーダーしたことを忘れてたりとかそういうのはよくあるので
そうですよね、
はい、
あこれこんなに長くてもいいんだっていうこともありますもんね、
はい、
聞いていくとね、
ジャストアイデアで結構言う院長も多いので、
うん、
あそれもう終わったよみたいなことが急になってたりとか、
うんうん、
そういうことがあるので、
うん
まあ、確認がしっかりできる人っていうのは上手だなって私も学ぶとこが多いですね、
うん、なるほどなるほど。他に何かありますか、小さな小石を引き取るスタッフさんのなんか行動とか。
オーダーを受けた時にこれ〇〇さんが得意そうなので任せてみますねってこう自分じゃなくてもいいものを得意なスタッフに振ってたりするっていうのはよくあります。
あ、なるほどね、
例えば単純作業を、
うん、
でそれは事務長じゃなくて、
うん、
A 子さんっていう方がすごいコツコツ屋さんなんで、うんうんうん、この人に何日までにやってもらいますねみたいなこう、うんうん、適材適所に配分ができるっていうのはやっぱその采配力によるところなのかなと。
あ、なるほどなるほど。その受け取る事務長だったり幹部の方々も自分の大きな意思と小さな意思をこう分別されてるっていう感じなんですかね。
そうですね、もう砂ぐらいの小さなレベルにちゃんと砕いて沸かして、はい、うん、砂になったのを小石に戻して院長に返しますよみたいな流れができている、
うんうんうんうん、そうですよね。確かにこうパッと浮かぶクリニックの事務長さんとか幹部スタッフさんとかみんなそんな感じですもんね。
そうですね、決して争うことなく、うん、こう淡々といろんなものをさばいている方は多いなと
そうですよね、なんかスケジュール管理とかね、院長のスケジュール管理とかポイントとか全部そのスタッフさんがやってたりとか、マニュアルとかもスタッフさんが主導でやってたりとか、なんかもう探すといくらでも、あ、院長の仕事って意外と全部触れるんだっていうのを思ったりするんで、
私が尊敬してるある訪問クリニックの事務長さんは必ず院長にタスク化をしてますね、
う
ん、あの恐れることなく院長タスク化しますパシッてちゃんとワークで、うんうん、タスク化してるって思って、
はいはい、
で完了期日をしっかり設けて動かしてるのを見ると、
うん、
やっぱ院長って恐れ多くなってしまう存在なんですけど、そこは対等にグイッと期日決めてやりましょう院長って言えてる、
うんうん、
でやっぱそうやって回してくんだなって私も学ばせてもらってます
ね。そうですよね、いやそれはそういう進め方したら絶対進みますよね、
うん、ですし院長自身もそうしてって多分指示されてるのかなって、
うん、
忙しい方なので、
うん、
そこには年齢と性別関係なくもう20歳ぐらい違うんですけど、
うんうん、
院長もあえて弱みを見せてるから成り立ってるのかなって思います、うんうんうん、
いやありがとうございます、非常に僕自身も参考になりました。
はい、
はい、ということで、まあ、ここまでバケツの中の小石っていうお話をさせていただいてたんですけど、まあ、やっぱり共通するのはですね、24時間っていう時間はみんな平等に与えられた時間なんで、その時間をどう使っていくのかっていうのが人生といっても過言じゃないので、ぜひ皆さんのそれぞれの大きな意思、ここに時間が割けられるように時間管理っていうのを意識してやっていっていただけたらなと思います。 今日はこのぐらいにするんですけど、まあ、実際にはその時間管理する上でのもうちょっと具体的な時間割管理とか、まあ、いろんな方法とかもあったりするんですけど、まあ、このあたりはまた機会があればお伝えしていきたいなと思っております。で、これはご案内見たくなっちゃうんですけど、小さなその小石の部分ですね、先ほど伝えたようにスタッフさんに任せるっていうのも一つの選択だと思いますし、あとはですね、弊社のような経営支援をする会社とかにアウトソーシングしていくっていうのも一つの方法なのかなと思っています。具体的などんな支援ができるのかなとか興味のある方はホームページとかご確認いただけたらなと思っておりますので、オンラインで支援することなんかも結構増えてきたので、遠方の方とかでもお悩みによっては支援ができるかなと思います。どういったことでもですね、まあ、LINE とかメールとかでもご相談できますので、お気軽にご相談ください。今日はそんなところで、
はい、バケツの中の石をどう埋めるかという点で、
はい、
今日は締めたいと思います。
はい、
有意義な人生をみんなで送りましょう。
はい、
はい、ということで、第12回忙しい院長委員経営者の時間管理術バケツの中の小石の話でお送りしました。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では株式会社マルへのご質問をお待ちしております。株式会社マルのホームページにあるフォームよりお申し込みください。 URL は www.maru-magoya.jp maru-nagoya.jp です。それでは皆さん、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。